アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2574回9月10日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。さあもうアップルから発表になりましたね。皆さんお疲れ様でした。今週のオープニングテーマは iPhone 買うのはこの人です。ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。世界中でいろんな人が iPhone 買っていますが、アップルの役員とか重役クラスの人って買っているんでしょうかね。それとも支給されているんでしょうか。普通の従業員は割引で買えたりするっていうのを聞いたことありますが、どうでしょうね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年の iPhone は誰かにそばで日々の生活をサポートしてほしい人にぜひおすすめいたします。私もサポートしてほしいです。今のところ買えません。頑張ります。ミラです。
気になる気になるにあった記事です。アップルスウェーデンに新しい直営店アップルモールオブスカンジナビアをオープンへ、オリジナル壁紙も配布中という記事が出ていました。もう数時間前にアップルの発表イベントが終わりまして、もう待ちかねた iPhone が出てますね。もう散々、そうですね、もう皆さんね話した後やからもうここでは話しません。
はい。
まあ、あんなもんが出てるけどもうそんなんはよく置いときます。よく置いといてあかんねんけど今収録してるのがそれより前やから未来のことが語れないだけなんです、うん、それらの新製品の話題はまた来週ね、いろいろ拾ってお話したいと思います。ここではスウェーデンに新しい直営店が出たというお話で三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はーい。
スミレさんは今週はお休みです。ここのところアジアとかが新店舗のお話多かったように思うので、スウェーデンっていきなりまたヨーロッパオープンなんですね。
うーん、
しかも4店舗目なんですね。
そうですね、ストックホルムのソルナにあるショッピングモールって書いてますね、
うんうん、
ウエストフィールドモールオブスカンジナビアの中だそうです、
うん、
でまたオリジナルアップルロゴ、今度はなんかレタスに枝が入ったみたいな、つまり違うな、これは何て言うたいの
なんで
アップルのマークになった樹木のような絵、うん、イメージしにくいよねそういったって、ね、本サイト行くとこれがアニメーションして動いて、ちょい気持ち悪いね、これ。
もうちょい気持ち悪い、ほんと。うん。なんか、
はい、
森の奥に。
いそうな。
そう。入ってしまって、遭遇してしまったって感じですね。
はい。ゼルダの世界ですね。
そうですね。
そう。スウェーデン語やから全然何か分からへん、これ。読まれる。ディープエルさんに手伝ってもらおう。なんて書いてあるのかな。アイデアが育つ場所、ここ、モール・オブ・スカンジナビアに、ストックホルムの新しい店舗が間もなくオープンします。皆様のご来店を心よりお待ちしておりますって書いてあるんでした。また壁紙ダウンロードできますということでしたから、
9月20日のオープンで、
はい、
公表されたのが9月のこれ5日の記事ですね。
はいはいはいはい。
結構前ですかね、うん、
そうですね、
ですね、
2週間ぐらい。
我々としてはアップルは大阪の梅田、北大阪エリアに出すであろうと言われてる場所までもう大体ここじゃないかって言われてるのに、まだ何ら情報が得られない。
はい、ね。
で、誰かは夢で見て行ったとか。
はい。そうなんです。
そこの、
いや、行ったんではないんです。夢で。
わかってますけど、はい、どうせ夢
や。夢を見て目が覚めたんですよね。アップル梅田オープンの夢を見て、どうしようっていう夢を見て、目が覚めました。
収録前に真剣に情報あったんかなと思って聞いたら夢でしたし夢に見るほどと思うん
ですけど、そうそう、はい、夢もそうなんですけど、その私ちょっと前に帰国した時に行ってみたんですよ、グランフロントですね。ここで
ちょっと前じゃないですよ、前でしょ、もう6月ぐらいでしょ確か。
いやいや違います9月の頭です。
お、もう最近ですね。
まだほんの最近ですよ、
うんうん、
はいはい、最近ですね、
はい、
で
行ってみてどうやったんですか。
ここだろうというとこいろいろ見てみたんですけども、完全に囲いで覆われてて、一つ気になったのが、 中で作業してないような感じなんですよ、うん、誰も出入りがなくて行ったタイミングはそうやっただけなのかもしれないですけども、
うん、
だから思ったのがもうすでにできてるんじゃないかなという囲いを外せばもうそれでいけるようになってるんじゃないかなという気がしたんですけど、
なるほど、
それは分かりませんけどね、
うんうん、
ショッピングモールとかああいう商業施設で新しい店舗オープンするときって、ね、普通は何がオープンするとか何日オープン予定とかって貼ったりするんですけど、
うん、
そういうのが一切、まあ、
アップルスはそんなせえへんでしょ、
そうそうそう、
今
見てて
なくて完全に囲いをしてしまって中は一切見れない、
うん、
隙間もないような状態に、
は
い、
隙間探しに行ったんよ、
あちこちうろうろして隙間なんかなと思って
隙間探してうろうろしてる、はい、
2階にあるので3階のちょっと上の方から覗いてみたりしたんですけど上からも全く見えないようにしてますね、
はいはいはい、スウェーデン行ったことは
ない
ですね、ないですね、
だいたい周りの人スウェーデンそんなにいないよね、
行
ってみたいですけどね、
妻が学生時代にいたことあるって言ってましたね。
あ、本当に。
研修で学校がちょっと特殊な介護系の学校だったので、
はい、
進んでいるスウェーデンに見学に行ったみたいな旅行だったらしくて、やっぱり進んでるみたいな話を言ってましたね。
よく言われることですけど、スウェーデンは割と中近東の方の人たちの移民を大きく受け入れてるっていう背景がありましてね。なんか、何の気なしにスウェーデンの映画借りて見たんですよ、昔。
はい。
なら、おじいさん、もう奥さんで先立たれてしもって寂しく暮らしてるんやけど、
うん、
隣にアラブ系のその中近東の方の人が、夫婦が引っ越してきて、
うん、
何かと世話焼きに来るんですよ、おじいさんに。おじいさん最初めっちゃ腹立ってんねんけど、うん、思いがけんところでいろいろ助けられたりして、で、結局、まあまあ、めっちゃ仲良くなるっていうわけじゃないんやけど、おじさんの周りにこう対してた壁みたいな、すごい取れていくという映画やったんですけどね。でも割とそういうのが普通に起きてる、起きてるって変な言い方やけど、だそうで。新しい店舗のオープンということですと、実は大阪に梅田じゃないんですよ。京阪電鉄の枚方市駅に、この間新しく枚方モールというものがオープンしました。かなり大きい商業施設ですけども。で、ここの2階にアップルプレミアムパートナーがまだオープンしまして、Cスマート枚方モール店です。オープンしています。9月6日からです。でね、これグランドオープン記念特典ということで、もう過ぎてるんですけど、9月6日、7日、8日の3日間、各日先着25名様限定でアップルウォッチの特別販売があるとみたいです。ウルトラ2が通常12万8800円のところ11万8800円、
うんうん、
でシリーズ9は5万9800円のところ4万9800円、
うん、
だいたい1枚
目 で、
ね、で SE も3万4800円が2万4800円で売られていました。
した、
ね、
本当あれですね、最近 C スマートさんもいろんなところに
そう
グランドオープンされてますね。
実はもう数時間前に終わりましたアップルの発表イベントですが、これにぶつけてきたメーカーがいたということで、ギガ人には記事がありました。ファーウェイが世界初の三つ折りスマートフォン Mate XT を iPhone 16発表イベントと同日お披露目という記事で、2024年9月10日のお昼2時半からということですから、今日のまだこれから2時半ですね、午後の2時半に、これでも中国で2時半やから1時間違うのかな、これでも同じ日にぶつけてくるってすごいですね。
自信があるんでしょうね。
まあでもファーウェイはもう中国のお国の中では国自体が政府自体が擁護してるみたいな変ですけどね。そのおかげで国内だけで限って言えば iPhone を抜きましたからね。
これまたアメリカの制裁の影響でファーウェイが Android OS 使えなくなって
たんですよね。そう、
使えないですよね。だからね、
今でもそう。
今でもそうのはずでしょうね。どんなもんなんでしょうね、その独自 OS の、こう。
買ってみて。
いや。
ハルさんやったら買えるでしょ。で、ベトナムでファーウェイのお店探したら。
あるでしょうね。いや、買いませんけどね。
あずきバーやったら買えんのになんで。
それ出す？それここで出す？
いや、もう行っちゃいましょうよ。ハルさん最近何予約注文してるんですっけ？
あずきバーの超合金。
でした、ね、
最初これ言われた時何のことか全然わからんけ
ど。そう。
何を言ってんのかなと思ったら。
はい。
バンダイプレミアムのサイトで予約注文受けてるっていう。
はい、そうですね。
小豆バーの形をガガッとこう動かしていくと、超合金ロボットに変わるという。
すごい
ですね。で、また面白いノリで作ったから簡単なやつかなと思ったら、ごっついリアルなやつやで、また。
うん、
1万5千円ぐらいするんでしたっけ？
13,750円。
あんまり行かれへんよ。すごいね。ねえ、うん。で、まだそういうの、いや、春さんがそういう話するの、ごつ珍しいな思ったから、そういうの好きなんですかって言ったら、マクロスが好きですっておっしゃられて。
ね
え。全然知らんかった。この3年か4年ぐらいずっと番組やっててね、そういうの一回も言ったことなかったですよね。
言ったことなかったでしたっけ、マクロス好きっていう話。
ちらっとなんかありましたけど、ここまで本気なのかっていうのは初めて聞いたかも。うん。
あの、私、テレビ版のファーストマクロスと、
はい、
それを元に作られた劇場版マクロスが大好きで、
はい、
実はつい1週間ぐらい前も Amazon プライムでレンタルして劇場版マクロスを見たとこなんですよ。久しぶりに見たいなと思って。
すごいな。
うん。トミカ・アンリミテッドっていうトミカのシリーズのちょっと高級版のマクロスのバルキリーですね。うん、あの、はい、3つ買って、日本の事務所に飾ってます。
それはベタも持っていかない。
いや、どっちの方がいいのかちょっと迷ってるんですけど、とりあえずあの、日本で買ったやつなんで、日本の事務所置いてるんですけど。
うん、
だってさ、マクロス日本の事務所に置いて、バルキリーにベタ持って帰ってきてたら、どっちが上かっていう。
どっちが上か
なったりするし。
え、同じコーナーに飾ってるんですか、マックと。
3つ並べて。マックと同じ。あ、そうですね。マックはちょっと横に飾ってて、まあ大きいので、
はいはい、
ちょっと横で、ワルキリーは真正面に。
あ、そうなんですね。
ちっちゃい。
マックを真ん中にバルキリーで横を固めるって感じじゃないです
ではないですね。バルキリーの真正面ですね。
なるほど。
主人公、一条ヒカルのバルキリーと、一条ヒカルの先輩のロイ・フォッカーと、天才パイロットのマクシミリアン・ジーナスですね。その3機、ね。
絶対コメント来るパターンやな、これは。
スラスラこう、ね、お話できるところは素晴らしいですね。
はい。
リンミンメイは買わないんですか？
リンミンメイのは何かあるんですかね、フィギュアとかもしかしたら
ある
のかもし
れない。絶対あるでしょ、フィギュアとか。
絶対あるでしょうね。うん、リンミンメイはマクロスの中ではすごい重要人物なんですけど。
そうでしょ、
うん、うん。それは買わないですね。でも、
買わない。
劇場版マクロスで、リンミンメイが歌う、はい、まあ、飯島麻里さんが歌うです、
はい。
愛覚えていますかは、もう大好きですね。
お
あの、敵が喋る言葉何語でしたっけ？
ゼントラーディー軍の言葉ですよね。
ゼントラーディー語出た。
はい、もう、あちらの敵軍の言葉は別の言語だからわからないんですね、うん。翻訳されてるんですか？
テレビ版では日本語喋ってるんですけど。
はい、そうそう、ああ、そうですか。はいはい。
劇場版では一応ゼントラーディー語ですかね。で喋って、で、字幕が出るんですよね。
お互いその、はいはいはい、通信で連絡はし合ってて姿も見てるんやけど、あれ結局最後途中で一回仲直りして一緒に住もういうこと、星で住もういうことになったんやけど、ほんで出てきたら同じ大きさかなと思ったら向こうめっちゃでかい巨人やって。
そうなんだ。
いやいや、
ちゃうの？
巨人なんです。話の流れとしては一緒に住もうとなってから巨人って分かったんではないです。
あ、そうなん。
もっと早くの
前から分かってた。
分かってます。あんまり話すとネタバレになるかなと思いながらも、こんな古い話なんでネタバレになっても別にいいのかなと思いながら、
うん、
遺伝子的にはあの人類と共通なんですね、ゼントラーディングと。
ああ、そうなんだ。
ゼントラーディングは男性ばっかしで、女性ばっかしがメルトラン、え、じゃ、メルトラディ軍ですかね。ちょっと言えてない。
言えてないです
ね。メルトランディとゼントラーディですね。人類は遺伝的には共通だったっていうのがあるんですよね。
収録前にね、私と春さんで喋ってて、もう三浦さんが何にもわからないようになってしまって
そうなんですよね。でもね、皆さんちっちゃい頃というかね、若かりし頃、本当にいろんなものにのめり込んでたんだなという意味では、気持ちはわかるんですよ。羨ましいなと思うんですけど、そういうのに僕はハマらなかったのかなっていう謎ですね。
それはもう個々人には全然ありやと思いますよ。ハマるハマらんはね。
まあまあね、うん。ちなみに私、そのマクロスについては全くわからないんですけど、
はい。
はい。
先日、お休みに下の子と一緒に、東京スカイツリー行ってきたんですよね。
はい、はい、はい。
そこの下にいろいろ商業施設あるんですけど、その一角に実物大マクロスが置かれてるんですよ。
はい。
千葉工業大学さんがスカイツリーの中にキャンパス持ってるのかな、はい、で、うん、そこでいろんな科学技術の解説とか映像作品を見れるところはあって、はいはいはい、で、その一つの展示物として、 マクロスの実物大の模型なのかな、はいはい、置かれてて見ましたよ。はい、ああ、これよく聞くやつだとか思い、うんうん、多分好きな人は嬉しいんだろうなと思いながら眺めてました。うんうん、はいはい。
千葉工業大学ですね。
はい。
今、
バルキリーがね、展示されてる写真がありますね。
バルキリー。ここでやっと繋がりました。バルキリーってなんだろうなと思ってたんで。
で、千葉工業大学といえば、ほら、学科としてマックでしか、
そう。
入学のあれ、
あそこだ。
すげえっていう、あの、私、
今から。素晴らしいと言ってたね。
千葉工業大学行きたいとか言ったら、行かれへんわ。はい。で、あれ、アップルユーザーグループの中に千葉工業大学マック研究会っていうものがちゃんとありますね。88年4月創立ですから、結構古いですが、今はどうされてるでしょうか。
ぜひ、ハルさんも。
これ見てみたいですね。ガオークですね。
ガオークですね。すいません、わからないんですよ。
わかれへんね。
はい、見てみたい。
戦闘機状態のところと、あの手の部分みたいなものが、はい、あの間近で見られました。
戦闘機状態じゃなくて、ガオークの状態なんですよ、これ。
あ、これが、
わかれへん。わかれへん。もうそんな
ぐらい。
あの、
失礼いたしました。
3つの形態に変形できる、
はい。3つな ?2 つや
わ、なんか。
ああ、そうなんだ。
完全に戦闘機みたいな形と、ロボットみたいな形と、うん、
人間型やね、
中間、人型と、
カラスが足出してるみたいな形
ちょっと違いますけど、まあ、そんな感じ。カラスが足出してるではないですけど、その中間形態がガオークなんですよね。
あ、形態名がついてるんだ。
そうです、そうです。
何々形態、何か形態のうちの一つがガオークという形態ってことなんですね。勉強になります。
飛行機、戦闘機状態がファイターで、人型がバトロイド、はいはいはい、その間がガオークですね。
へ
え。普通のアニメの話やったらもうマックと関係ない話ありがとうって言ってこう切るとこやけど、多分マクロスって世代的にこの番組聞いてる人めっちゃ当たる人多いと思う。
そうですね。
でも、
はい、
来週のコメントめっちゃ来ると思う。
そうなんですね。
ぜひめっちゃ寄せて、あの、いただきたいですね、マクロスの。
もうそういうのね、最近マック触れてないね。なんでかわかる？マックロスやね。
あー、なるほどね。
すみません、熱地ですって言っていいわかんない。まだニュースあるんですよ。
そうですね。終わらないですよ、これまだ。はい。
ソフトアンテナさんにあった記事ですけども、トレース、アプリのアクティビティ記録、アクティビティを記録できる MacOS 用の無料アプリという記事で、普段から Mac を使っている時にどのようなアプリをどれぐらい長く使っているかが分かれば、その日行った作業の内容を振り返ることができますということで、TRACE トレースという名前のアプリです。無料なんですけども。すべての開いているアプリを追跡することができます。ビルトインアクティビティモニタリングを備えています。アプリのアクティビティを色分けして視覚化できます。セッションの日別、月別概要を見ることができます。すべてローカルに保存されて、コンピューターから外部には送信されませんというものです。うん、これ、ね、私、一時欲しかったものに合致するなと思ったんですよね。
どういう使い道なんですか？
一日で iPhone やったら、このアプリこんだけ使ってますよみたいなグラフ出るじゃないですか。
はいはいはいはい。
Mac ってクリエイティブなことに使ってんのか、単なるウェブ見て遊んでたのかっていうのが分かれへんから。で、はいはい、そういうのが可視化できるかなと思ってたことがあって。
なるほど、なるほど。そういうことですね。
できませんでしたっけ？アプリをどれぐらい使ってるか。
システム環境設定のところから。
スクリーンタイムで。
スクリーンタイムで出てきました、はい、スクリーンタイムどれやろ、はい、スクリーンタイムどっから見に行ける？
システム設定の中でスクリーンタイムっていう項目があって、
うん、
通知サウンド集中モードの下ですね。あ、そうか。OS のバージョンが違ってた、もしかしたら違うかも。
そう。うんうん、多分、私、まだご存知の通り、モントレーなので。
でも、スクリーンタイムってだいぶ前からあります
ね。だいぶ前ですね。
ね。Apple メニューの中にある？
いや、システム設定の中ですね。
システム環境設定？
そうですね。
今、システム設定っていう名前ですね。
ああ、環境って言えへんね。
言えなくて、ね。
しまった。しまった。
いつの間にか変わりましたね。
そうですね。
スクリーンタイムか。はい。スクリーンタイムの中に、アップ使用状況っていうのでね。ああ、アップで。確かにありますね。何が何秒とか。うん、これでも時間リアルに出えへん。
いや、出ると思います。
これと一緒ですね。iOS と同じ出方はしますね。
アプリごとの出ます？
出ます。
はい、
アプリごと、デバイスごと。
一応、ああ、そうか、日ごとに追っていって確かに見えますね。
見えますね。
うんうんうん、この辺を参照してんのかな、じゃあ、このアプリは。
あ、多分、録画同じもん見てんじゃないですかね。
うん、かもしれませんね。
ただ、見やすくはなっているので、このアプリ使うことによって。
はいはい、うん、うん。うん、なんか面白い項目の中に、今それ見てスクリーンタイムだけで、持ち上げいう項目ありますね。
持ち上げ、
うん。なんかこれノートパソコンやったから持ち上げた時のこれがわかんのかな。
え、そんなんあんの？
デバイスが、すべてのデバイスになってません、
はい、デバイスどこで選ぶんや？オプションかな？
あ、でも、大手はデバイスはすぐ選べるんですが、持ち上げっていう項目ないですね。
あ、本当に？
あるある。なるほど。アクティビティが3種類に分かれてるんですね。アプリとウェブサイトのアクティビティ。
あ、そうですね。
通知。持ち上げの再開っていう、うん、このカテゴリー
です、ね。持ち上げ再開いうのは、ちょっといまいち分からないけど、これ。スクリーンタイムで持ち上げ、検索してみると。スクリーンタイムの持ち上げの意味とは、iPhone の場合は、やっぱりデバイスを何回持ち上げたかなんですって。でもこれ、iMac なんで、まあ確かに iMac も、ハルさんにもろったアームで繋いでから、まあ持ち上げんことはないけど。
そうか。
でも、4回とか、まあ1日10とか4回ぐらいは触るかな。もう見た。ちょっと邪魔やなとか。
揺れたものがカウントされてるかも。
可能性ありますね。大体ね、持ち上げ、
うん。私の iMac 固定なんですけど、すべての持ち上げ再開12回になってますね。スリープからの再開も含むんですかね、もしかしたら。
かもしれないですよね。
スリープからの再開もやったら12回ぐらいはあってもおかしくないですね、私のは。
あー。
え、なんかわかりました。
わかった。これは、この出てるものを見ながら、私の憶測ですけども、
はい、
持ち上げ再開のところのアプリを眺めてると、
はい、
私がいつも立ち上げたままで、はい、シャットダウンをするときに、はい、そのままの状態で、次も立ち上げてねっていうふうなものをカウントしてますね。
ああ、だからアプリを終了せずに、そのままマックのシステム自体を落としたら。
落としたときに、うんうんうん、そうそうそうそう。もう一度立ち上げたときに自動で閉じたときのものを再開させるじゃないですか。
はいはいはい。
それのカウントがされてますね。そういう再開もあるみたい。アプリとしての。サファリが6回とか、なんとか、メールが何回とか。
iMac は基本シャットダウンしないので。
これね、多分持ち上げっていう日本語訳がちょっと微妙なやと思います。
多分なんかそんな気がしますね。
多分ほんまはもうちょっと違う言葉で表現してるんやと思う。
MacOS ユーザーガイドによると、
はい、
スクリーンタイムの持ち上げ再開の設定では、デバイスをスリープ解除した頻度と、
はい、
スリープ解除後に最初に使用したアプリに関する統計を確認できますと書かれてますね。
じゃあなんで持ち上げないっていうわけわからない。
そうそうそう。
そうそう。ちょっと違いますね。
違いますね。
うん、もしかする、ああ、やっぱりちょっと違うような気がするな。iPhone でも同じ表現してるんだとすると、それも違うような気がするな。
まあそんなアプリと、もう一つ同じようにソフトウェアアンテナさんが紹介してくださってるアプリで、ミスト。ミストですよ。もう悩まない。MacOS の歴代ファームウェアとインストーラーをダウンロードすることができるユーティリティです。三浦さんが好きなあの MIST のあの誰もいない迷路の島を行く、はい、あれじゃなくて MIST なんで。
おぉ、かすってるな。
マックOS の最新版ダウンロードは簡単ですけど、過去のバージョンをダウンロードするとき探すのが大変と。それをこのアプリを使うと、マックOSのファームウェアとインストーラーの一覧表示、そしてインストーラーのそれぞれのダウンロードができるということです。
どこまで遡れるんですかね。
10点いくらまで下がってますね。10.75?10.116? なんかね。あ、ライオンまで遡れるんですって。インストーラーは。ファームウェアは最近の OS に限定される。まあそうですよね。ファームウェアはそうですよね、うんうん。
これ元のそのデータは Apple がどっかで公開してるんですかね。
いや、探そう言ったら Apple のサイトはありますよ。
うん、昔のやつが。
ただ探しにくいんですよ、いつも思うけど。なんでもっと分かるときに置いてくれへんのかなと思うけど。まあ、これがあれば探しやすいですよという。
そうでいけると
。ライオンまで遡れるんですね。はい。ここまで置いてるんだと思って。うん。
銀座のライオンですか？
銀座のライオンはビールね。
そうでしょ。いつも帰りに行ってたんでしょ
帰りというか、横通りながら飲みたいなと思いながらね。はい、たまに寄って帰るみたいな、はい。美味しいですよ。で、そちらではあれなんですよね。なんでしたっけ？今回行くよって、
ニューミンフェン。
ニューミンフェン、はい。そんな感じの位置づけですよ。はい。
皆さん、ライオンを全開でやってください。
う
わぁ、ほんまや。もっとグラウンドぐらいにしといてくれたらよかった。
ああ、ごめんなさい。はい。ちょっとリアル系で攻めてみました。はい。はい。
はい。割っときます。
はい。こんなんで終わる。
山村さんはじめ皆さん、おはこんばんちは。久しぶりに投稿します、神戸の太郎です。今月のお題ワンボタンの声のイベント参加は、神戸電子専門学校が会場だったのと、大阪駅から一駅ほど離れた場所の会場の2階お邪魔しました。山村さん、おい先生がいるわと思いながらも、大した会話のネタもないので遠くから眺めているだけでした。参加した数年前と違って、ここ数年残念なことにアップル製品全く興味が湧かないです。アップルウォッチ、Mac は買い替えたいなとは思いますが、仕事に使うわけでもなく、買い物や音楽再生程度なら特に不便も感じないことから、資金は買い替えするよりもオーディオ関係やクラウドファンディングに流れていってますよね。今回の発表で思わずポチりましたよって書き込みができるような発表があることを願いつつ、夜中の追っかけ配信楽しみしていますね。と、神戸の太郎さんからコメントいただいてました。神戸の太郎さん、またコメントいただきましてありがとうございます。神戸電子専門学校でやったんですよ。
そんなとこで。
やったんです。でやったんかな。ちょっと待ってね。やったかな。ここでやったかな。
あれ
ちょっと待って、ね。
あれ。
いやこれは違うんじゃないのかな。いややったかな。ちょっと、え、場所どここれ。ここは行ってないと思うけどな。あこと勘違いしてあれんかな。神戸のキート。神戸キート。キートはローマ字で書くんやけど。神戸 KIITO って書いて神戸キート。キートデザインクリエイティブセンター神戸っていう施設がありまして、ここでイベントさせてもらったことがあったんですよ。
はいはいはい。
神戸はそこだけですか？
のはずですけどね。
はいはい。
どう思い返してもごめんなさい。電子専門学校様、いやマグネットの絡みでもっとワンボタンの子やる前の若い時に神戸電子専門学校さん遊びに行ったことはありましたよ。でもそれは全然違う時やから、うんうん、ごめんなさい、それはちょっと違うはずです。はい、すいません。あの、ま、本当に間違ってたら申し訳ないですけど、確か違います。はい。
うんうん、
で、大阪駅から一駅離れた場所の会場っていうのは、これ多分ね、JR 福島駅、大阪にも福島っていう駅があって、
はいはい、
で、JR 福島駅の前にマイクロソフトさんが入ったビル、そこで AGM 大阪が昔ずっとよく開催されてたんですよ。
はいはい、私一回行ったことありますね。
で、その開催の中でコーナーとして公開録音をね、短い時間させてもらったことがあったんで、それかなと思いますけどね。
うんうん
うん、大阪駅からもう一つ考えられるのは、天満の関西テレビの、関西テレビが入ってるビルの中の部屋借りて公開録音やったことがあります。
へ、
どっちも大阪駅から一駅なんでね、
福
島と天満やったら、
ね、
どっちなんかちょっと分かんないんだけど、
うん、
まあね、眺めていただいてお声がかけにくいって、これね、逆の立場も私分かるのあるから分かるんですけど、イベントごと行ってね、うん、ネットで普段からようやり取りさせてもらってる人やったら気軽に声かけれそうな気がするのに、いざ目の前にしたら、ダメだダメだダメだ、私のようなものが今声をかけてはいけないみたいな、なんかそうなるんですよ。
はいはいはいはい。
仲のいい方たちとお話を先やってくださいみたいな。
な、
私はなんかほんまに暇でどうしようもない時だけ、ちょっとちょっとなんか挨拶ぐらいは話させてもらえますからとか、
うんうん
う
ん、
いうパターンになってますね。
うん、
まあ、それもこういうアップル関係じゃなくても、あの、まあ、次のスーパーカブとかのね、
はい、
イベント行ってもね、普段ようやり取りしてるんですよ。すごい改造した株持ってくるんですよ。はいはい、声かけられないんですよ。誰か知ってる人がこの人と喋ってくれんかな、ほんならその横で、あーってこう言いけんねんけどな、とか、ね、あったりするんですけど。で、まあ、最近アップル製品興味わかんない。これは分かりますね。分かったらあかんこの番組やってて分かったらあかんけど、いや、あの、でもあり方が随分昔から変わってきてると思うんですよ。そういう何か、
う、ね、
あの、漠然とした感じやけどね。
はいはい。
なんかもうアップル当たり前っていうか、ね、日常の一部になってしまってるっていうところあるんでしょうね、ワクワク感っていうのがね。
そのよくね、アップル製品に対してワクワク感の期待っていうのはあるけど、私は思うのは、アップルは別にエンターテイナーじゃないと思うので、そのワクワク感だけで商売していたら多分飽きられて終わると思うんですよ。そこはワクワクが提供する会社やったら、
うん、
ワクワクの向こうにちゃんと使えるものがあって、それのサポートもあってっていうのがあるから、それで我々も追っかけていけるわけなんですけど、
うん、
まあそうですね。確かにハルさん言うように当たり前になってるのはまあありますけどね。
あまりにも普通になってしまってるんですよね。
うん、でもまあいい例がね、 iTunes と iPod の時のように、もうすでにウォークマンとか まあ、インターネットも始まってそろそろ MP3 で音楽聞こういうのもあったから、うんうん、さして新しい発明ではなかったんだけど、
そうですね、
Apple のプロモーションと仕掛けがすごくうまかったじゃないですか、うん、一大ブームだったから、ああいうものがもう一回なんか違うもの、あるいはまあ今あるものの延長でいいんですけど、それをね、まあ、ビジョンプロの方でも伸ばそうとしてるっぽいのがちょっとハラハラドキドキ感がちょっとあったりするんやけどあのそっちばっかりはやらないと他もやった方がよくないじゃないですかみたいなことをね素人ながら思ったりわけするわけですよ、はい、資金は買い替えするよりもオーディオ関係クラウドファンディング、
うん、そちらを好きなんでしょうね。
オーディオ沼にハマってるんですかね。
ねえ、沼にね。
でもオーディオ関係の好きな方もその先にある好きな音楽のジャンルまでは一緒とは限らないですよね。
そうでしょうね、おそらく
ね、うん、ね、だから、まあ、そこでこうまたこうせめぎ合いというか枝分かれしていって、うん、どこへ向かうんだ的なものもねあったりするんかもしれない。三浦さんは割とクラウドファンディングに流れてるんじゃないですか。
いや、やっぱりこれも浮き沈みあって、ちょっとグラファンにこうずっと見てた時もありましたけど、今あんまり見てないですね。ただ、スケジュールというか、あの、アップル的に言うと、リマインダーの方には定期チェック項目として、クラウドファンディングチェックっていう項目が、1ヶ月に1回飛んでくるようにはしていて、それが見ると、ちょっと見とこうかなっていうのは、巡回してますね、うん、はい、
それは出資してなくてもってことです。
はい、そうです、そうです。
ああ、そういうことですね。
はいはいはい、面白いもんあるかな。
出資してたらねメール来ますもんね、
う
ん、
それはもう必ずずっと見てると思うんですけど、今は出資はしてなくて、うん、面白そうなものっていうのは定期的には見るようにはしています、
は
い、
それはどのサイトとか決まりがあるんですか、その
ですね、
クラファンのサイトで
大体決めてますね。あのよくこの番組に出てくる町屋さんとかも見ますし、キャンプファイヤーっていうところもありますし、
はい、そうですね、
幕開け、その3つは必ずさーっと見てますね。
あ、そうですか。キックスターターとかは？
キックスターターは昔はよく見てましたけど、今あんまりチェックしてないです、はい、
あ、本当に。
実際に海外のクラファンで買ったのはどこだったかな、はい、なんとか GO っていうのもありましたよね。
インディーゴーゴーね。
確かインディーゴーゴーであれを買ったと思います。センター感。
ああ、はいはい。
はいはい。はい、はい。わかりましたね。はい。
センター感は今使ってるんですか？
今のディスプレイにかかってますよ。
あ、使ってるんです
か？
かかってます。はい。使ってます。
なんで使って
ます。
なんで使ってるって言えへんの
かな。絶対使ってると言わないっていう。
いや、そうですね。どうなんでしょうね。置物になってますということで。なんでかというと、画面をオンにする会議っていうのが減っちゃったんですよね。
あ、別に顔見えてなくてもいいんですか。
ええんですよ。で、オンラインに移行し始めた時は顔を見せるべき、見せないべきっていう議論がされてた時期で、私は見せるべき議論の方に入ってたんですけど、
はい、
もう今はもうほぼ見せないっていう感じに、私の周りではそうなっていて、そうすると使い道がなくなるんですよね。僕だけつけてるっていうのもいいんですけど、なんかそれはそれで変な感じになるので、皆さんばっかりつけてるねみたいな感じになるので、これはつけろっていうプレッシャーかっていうのも捉える人もいるんですよ。
いや、それはあるでしょ
う。そう。それはそれでちょっと揉めさす原因になるので、つけないでいると、センダーカムが置物になっていくという。
あ
でも、どういうの見られてるんですかね、神戸の太郎さんは、ね。
神戸太郎さんがクラウドファンディングにどういうものを見てる、
う
ん
ね、そうそうそうそうそう。うん、やっぱりあれですかね、オーディオ系とか、あの、追っかけてるんですかね。
あれ、あずきバーのロボットやね。
それはあるさんですね。
はい。全体的にね、まあ特に iPhone ですけど、値段が下がるどころが上がる一方なので、うん、で、ついていきたくても、まあ指を加えるしかないっていう私みたいな人間がやっぱり結構いらっしゃるんじゃないかなというのも、AirPods Pro とかみたいにしてても、結局競合の他社がやっぱりもうだいぶ追いついてきましたよね。あるいは部分的に見ればもう抜いてますよね。
うん、
だからそういうところで、一つ抜きに出たっていうところの感覚が、まあ昔に比べてちょっと落ち着いてきたというか、
うん、
まあ、アップルもそんなに突出したものもやろうという気がないのかもしれませんけど、売れていれば一番こうベストみたいな、突出したらガーンと右肩上がりじゃなくてね、
うん、
そういう方向へ行ってるような気もしますし、みんながいろんなもの作れる時代になったから、まあ、ええことなんじゃないかなと思いますけどね。アップルにばっかりそのワクワクじゃなく、誰かがワクワクを作ってみんながそれ喜ぶっていうのがあるっていうのがね、時代かなと
思います、うん、それはそう思いますね、うん。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは不屈の闘志を燃やす。 アップルの写真コンテストをはじめいろいろ写真作品の投稿を続けているが、まだ一度も入賞はないとか、アップルから新製品の予約販売が始まった時に毎回希望モデルを落とせないが諦めないといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは9月30日月曜日夜7時から豊中市にありますうどん屋さんの銭形さんで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は9月12日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。